今日恵みをいただく御言葉は出エジプト記の14章15節と16節です。今日はちょっとサムエル記の公開説教を休みまして、出エジプト記から主の言葉をいただきたいと思います。出エジプト記14章15節から16節。主はモーセに仰せられた。なぜあなたは私に向かって叫ぶのか。イスラエル人に前進するように言え。あなたはあなたの杖を上げ、あなたの手を海の上に差し伸ばし、海を分けて、イスラエル人が海の真ん中の乾いた地を進み行くようにせよ。アメン。お祈りします。主よ、あなたは道なきところに道を設けられる方。人が道だと思っていないところ、そこは死の海、行けば流されてしまうそのような川、その中に道を設け、神の生徒たちを通らせ、救わせ、敵を滅ぼし尽くしてくださるお方。主よ、我らが行くべき道を教えてください。今日この語るしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人の耳を清め、神と人との前で犯してきた罪々をどうか許し、あなたの命の御言葉に預かるにふさわしく聖なるものとしてあなたが性別してくださいますように、水でもって、また火でもって性別してくださるように、主よ、我らを清め性別し、あなたの聖なることにどうかお持ちください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。主はですね、道を作られます。それも人が、ここはもう行き止まりだ、もう死ぬしかない、絶望しかないと思えるようなところに、主はこの出エジプトの民に対して道を設けられました。紅海、葦の海、そこにおいて、主はですね、わざとイスラエルの民をそこに導かれました。エジプト人の目から見れば、ね、この神の民を奴隷扱いしてきたエジプトから見れば、あたかも、ね、荒野をさまよって、ついに、紅海を背中にして、そしてもうあちら側には行けない、ね、襲うにはもう絶好のチャンスというふうに敵に、ね、エジプトからすれば見えました。エジプトはそれまでイスラエルの民をこき使って彼らから搾取して、いかにうまい汁を、ね、絞り取ろうと、そういうふうに扱ってきた、ね、神の民をそのように扱ってきた。でも神の民は神様に助けを求め続けてきました。神様はそんなイスラエルの民を憐れみ、増やし、そして、ね、金銀財宝を、ぶんどらせて、そしてエジプトから引き上げさせた。で、それでこのイスラエルの民が荒野でさまよっている様を見たところ、ね、パロは心を固くないして、ね、追いかけよう、我々は一体何ということをしたのだ、イスラエルのために逃がすとは。そのようにしてパロは戦車を整えて、自ら軍勢を引き抜いて、でそれでこのイスラエルの民を追いかけていきました。この同じ章の10節からお読みしますと、パロは近づいていた。それでイスラエル人が目を上げてみると、なんとエジプト人が彼らの後に迫っているではないか。イスラエル人は非常に恐れて主に向かって叫んだ。エジプト人が追い迫る様を見て、そして背後には海があり、もう道がない、あちらからは自分たちを滅ぼそうと、奪い取ろうとする、400年も虐げてきた強者たち、戦車を率いたパロの軍勢が来る、もう背後には海がある、どうしようもない、イスラエルの民は恐れて、 ね、神に対して叫び、モーセに対して叫びました。ね、私たちは、ね、エジプトに墓がないから、ここに連れ出して殺そうというのですか。ね、もう私たちに構わないでほしい。どうか私たちを放っておいて、そっとしておいて、で、それで、ね、エジプトに仕えさせてください。ね、そのように言ったではありませんか。そのようにモーセに対して言うんですけども、でもモーセは、ね、恐れてはいけない。しっかり立って、今日、あなた方のために行われる主の救いを見なさい。あなた方は今日見るエジプト人をもはや永久に見ることはできない。主があなた方のために戦われる。あなた方は黙っていなければならない。アーメン。このような時こそ私たちもしっかりと信仰に立って、そしてもはや主が戦ってくださる敵、それをこれからは見ることがないということを期待して、そして主に信頼して立っているべきです。皆さんの前にどんなエジプトが皆さんを苦しめ、皆さんを搾取し、皆さんを奴隷状態にしてきたでしょうか。あの人、この人がいるかもしれません。あるいは皆さん自身の愚か、皆さん自身の罪の性質、罪の習慣、それが皆さんを縛って、自分が正しいと信じてきた道が実は間違って、そして自分が固くなに信じてきたこと、実はそれが自分を苦しめ、自分を縛り、そして悪魔サタンに搾取状態にさせていたか、そういうこともあるかもしれません。しかし、主に導かれて進み行くならば、主はそのような奴隷状態、皆さんを縛りつけていたあのパロ、このパロ、あの人、この人、自分の愚かさ、自分のどうしようもない性質、そこから主は救い出してくださいます。主はそのようなパロを、戦車を水の中へと投げ入れてくださいます。モーセはこの、ね、泣き叫ぶイスラエルの民を、まあ、このようにして、主に信頼しなさい、その言葉を言ったところ、主はモーセに仰せられたのは、なぜあなたは私に向かって叫ぶのか、なぜあなたは私に向かって叫ぶのかと主は仰せられます。私たちが主に信頼していない時というのは、ね、もう目の前の状況しか見ていない、主がおられるということに気づいていない、主が力強い技であれほどのことを過去あの時もこの時もしてくださったということを覚えていない時、主に叫ぶんですが、しかし主は、なぜあなたは私に向かって叫ぶのか、言います。イスラエル人に前進するように言え。そして主はモーセに対しては、あなたはあなたの杖を上げ、あなたの手を海の上に差し伸ばし、海を分けてイスラエル人が海の真ん中の乾いた地を進みゆくようにせよ、言われます。主はですね、言葉を発しなさいと、あるいは、ね、手を差し伸ばしなさい、信仰を持って、ね、海に手を差し伸ばしなさいと言われます。エゼキエルに対しては、ね、息に対して予言しなさいと言われました。主はモーセに対しては、海に対して、ね、手を差し伸ばしなさいと言われました。立ちはだかっている海のようなその状況に対して、主は手を差し伸ばしなさいと、あるいは主はエゼキエルに、ね、人の子よ、骨に向かって予言していなさい、あるいは息に向かって予言していなさいと、本当に人から見れば、ね、どうも支配しようがないものに向かって予言していなさい、言葉を発しなさい、言われます。もし皆さんにからし種ほどの信仰があるならば、あの山に、ね、海に向かって移れと言えば、それは移ると、そしてこのイチジクの木に対してなされたように、あなた方もすることができるとイエス様はおっしゃいました。皆さんの前にどんな山が立ちはだかっているでしょうか。その山に対して、あるいはパロに対して、あるいは海に対して、骨に対して、息に対して、私もイエスキリストの名前によって信仰を混ぜて御言葉を持って宣言するとき、何かが起こるんです。主はモーセに対して、 あなたは杖を上げて海の上に差し伸ばしなさい、海を分けなさいと言われました。そしてその分かれた海の中の、ね、海の真ん中に乾いた地を進みゆくようにしなさい。本当に人の目から見ればそんなことは、ね、思いもしなかったことですね。海が分かれる、海に道ができる、それまで、ね、自分たちを塞ぐはずの海、自分たちを死に追い込むはずの海が、そこに道ができると、信仰を持って手を差し伸ばしなさい、主はモーセに仰せられました。17節から、見よ、私はエジプト人の心を固くなにする。彼らがその後から入ってくると、私はパロとその全軍勢、戦車と騎兵を通して私の栄光を表そう。パロとその戦車とその騎兵を通して私が栄光を表すとき、エジプトは私が主であることを知るのだ。アメン。主が栄光を表してくださるゆえに、このエジプトを、ね、あえて心を固くなにされました。皆さんの、ね、目の前の状況が本当にガンと固くなにして、ね、もうありとあらゆるなんか、嫌がらせしているかのような周りの環境が、ね、本当に私たちも賛美をしたいのに、また、礼拝したいのに、このような、ね、音響システムが、ダウンしたり、もあっちの問題が片付いたと思ったらこっちの問題がボンってまた出てきて、ね、本当にそういうことが今起こってるんですけども、でもこのような邪魔、ね、最後のあがきです。エジプトは400年神の民を奴隷にさせた末、最後のあがきとして、ね、戦車部隊を持って、ね、海背後を海にして、そして、こちら側から攻めてくるという最後のあがきを見せました。イスラエルの民からすればもうこの時はもう絶望だ、ダメだ、自分たちは、ね、エジプトに墓がないからこの荒野の墓として死ぬんだと思っていたんですけども、でもこれも最後のあがきなんです。主が言われた通りに、もう金輪際エジプト軍を彼ら見なくてよくなるんです。本当に私たちもですね、変わろうとするとき、エジプトから脱出しようとするとき、過去の罪から、ね、決別しようとするとき、その過去の罪がですね、本当に大きな勢いでもって戦車部隊を率いて過去のそのどうしようもないものが攻め寄せて押し寄せてくるようなことがあるかもしれませんけれども、でも、ね、最後のあがきというものがあるんですね。もう今日在そのパロとその軍勢戦車を見なくてよくなるようになる直前はこのような最後のあがきというものがあります。皆さん、希望を失ってはなりません。主は、主を敬って主に従っていく民と与党を区別されます。区別されるんです。この地とかの地の間に主は盾となってくださいます。19節、ついでイスラエルの陣営の前を進んでいた神の使いは移って彼らの後を進んだ。それで雲の柱は彼らの前から移って彼らの後ろに立ち、エジプトの陣営とイスラエルの陣営との間に入った。それは真っ暗な雲であったので夜を迷い込ませ、一晩中一方が他方に近づくことはなかった。アメン。主は神の民と与党を区別されます。イスラエルの陣営とエジプトの陣営の間に割って入られました。雲の柱、暗闇の雲として、そしてエジプトとイスラエルが互いに近づくことがないように、主はまず、ね、与党、聖なるものとを区別されます。死と命とを区別されます。光と闇とを区別されます。21節から、その時モーセが手を海の上に差し伸ばすと、主は一晩中強い東風で海を退かせ、海を陸地とされた。それで水は分かれた。そこでイスラエル人は海の真ん中の乾いた地を進んでいった。水は彼らのために右と左で壁となった。 アメン。道ができたんです。水の中に、ね、死で水で覆われていた地に、ね、乾いたところが現れました、ね、主は、光をあれと言って、ね、光と闇とを区別されました。主は、ね、水に、ね、海に向かって、ね、陸地と海と、ね、乾いた地と乾いていない地を区別され、ね、分けさせられました。主はそのように、ね、創造されました。天と地を創造され、ね、光と闇を、ね、大空と地を区別され、また海と陸を区別され、そのように、ね、主は本当に区別していって、徐々に秩序なき世界を秩序立たせていきます。皆さんもかつては、ね、混沌、暗闇、秩序なき状態だったかもしれませんけども、でも主と共に歩むうちに、まず光が皆さんのうちに照って、イエス・キリストという光が灯って、それ以降、秩序立っていきましたね。どんどん整えていきました。人が住めないような、ね、ところが、人がどんどん住めるような状態になっていきました。皆さんの心が、ね、本当に聖なる道を歩むにふさわしくないような状態だったのが、どんどん徐々に整えられて、癒されて、秩序立って行き、どんどん皆さんが、ね、神の子という成り立ちをどんどん表すようになっていきました。皆さんが主と共に歩むならば、主のお言葉通りに行くならば、世は神様のお言葉に、もう本当に光をあれていたら、すぐに光があったように、御言葉に従順していったからこそ、どんどん秩序になっていきました。この被造物の中でただ主の言葉に聞かないのが人だけですね。でも人が主のお言葉に従っていくのであるならば、どんどん秩序だっていって、そして主が最終的には甚だ良いと言われる状態にまで皆さんもなっていくことができるんです。主はエジプトとイスラエルを区別され分けられました。水と乾いたところを分けられて、そしてその乾いたところにイスラエルの民を通らされました。23節以降、エジプト人は追いかけてきて、パロの馬も戦車も騎兵も皆彼らの後から海の中に入っていった。朝の見張りの頃、主は火と雲の柱の内からエジプトの陣営を見下ろし、エジプトの陣営をかき乱された。その戦車の車輪を外して進むのを困難にされた。それでエジプト人は言った。イスラエル人の前から逃げよう。主が彼らのためにエジプトと戦っておられるのだから。アメン。主はイスラエル人のためにエジプトと戦われます。同じように主は私たちキリスト者、神の民のために世と戦ってくださいます。世が追いかけてくる。水の中、エジプト人たちは、主が分けてくださった水、その水と水の間の乾いたところに、エジプト人も同じように自分たちも入っていて、そしてその道を通ろうとしましたけれども、主は世と神の民と区別されるお方だと言いました。区別されるんです。エジプト人が、イスラエル人の道を通ろうとしても、そうはいかない。いかに世が皆さんの、主が設けてくださった道、そこを追いかけて来ようとしても、世はそこを通ることはできないんです。主は道を作られます。その道、それは人の目から、世から見れば道がないところ、到底道なんぞそこにはできないと思えるところ、そこに主は道を設けられ、そしてそこを進まされます。私たちも、神の民として道がないところに、主がモーセに、水に向かって手を差し伸べて海を開けなさいと言われたように、本当に私たちもですね、時にそういう時が来るかもしれません。私たちが、ここには道がないだろう。自分の将来、自分の人生設計の中に、まさかそこは通りはしないだろうというようなところに主は、そこに道ができるように、そこに、 言葉を発しなさい、杖を発しなさい、ね、そのように言われるかもしれません。そしてその道を通って本当に今まで思いも しなかったような人生を歩むかもしれません。敵が追い迫ってこようとしても、ね、いかに以前の生き方、罪の借金、罪の技の家のその体が、ね、そういう行いによってボロボロにされていたとしても、主が、ね、進めと言われるとき、主はその過去の一切を、以前のパロを一切清算して、そして進ませてくださいます。26節以降、このとき主はモーセに仰せられた。あなたの手を海の上に差し伸べ、水がエジプト人とその戦車、その騎兵の上に帰るようにせよ。モーセが手を海の上に差し伸べたとき、夜明け前に海が元の状態に戻った。エジプト人は水が迫ってくるので逃げたが、主はエジプト人を海の真ん中に投げ込まれた。水は元に戻り、後を追って海に入ったパロの全軍勢の戦車と騎兵を覆った。残された者は一人もいなかった。イスラエル人は海の真ん中の乾いた地を歩き、水は彼らのために右と左で壁となったのである。こうして主はその日イスラエルをエジプトの手から救われた。イスラエルは海辺に死んでいるエジプト人を見た。イスラエルは主がエジプトに行われたこの大いなる道からを見たので、民は主を恐れ、主とそのしもべモーセを信じた。アーメン。神の民をこき使って追い迫って鞭打って時には殺してきたこのエジプト、それは主のその御手により、またモーセが、ね、杖を差し伸べたことにより水によって滅ぼされました。もはや以前のその自分を追いつかう奴隷にしていたもの、それはもはや永久に見ることが、ね、イスラエルのためにはなくなりました。もっともイスラエルの民の心の中にまだエジプトが、ね、若干存在しており、そして、ね、その後この荒野を旅するうちにエジプトを恋しがってエジプトに戻ろうというようなことになったゆえに、ね、そのようなことを固くなに持ち続けていた民は荒野で死んでいってしまいました。でも皆さんはそうあってはなりません。以前の過ぎ去ったもの、ね、もはや目の前からなくなったはずです。以前の、ね、どうしようもない性質、もうベロッと嘘をついてしまうような性質、愚かな性質、どうしても、ね、罪の借金を負ってしまうような性質、人を傷つけてしまうような性質、愛がない性質、すぐ怒ってしまうような、そのような以前の性質は、ね、もはや目の前からなくなる。でも心の内にあって、そしてそれを懐かしんで、それに皆さんがあえて好き好んで戻ろうとするとするならば、荒野に閉じ込められてしまいます。皆さんは新しい歩み出しを、ね、キリスト者となって歩み始めました。その道は世が知らない道です。道がないと思えるところに、そこを主は歩まされます。皆さんは、ね、恐れて退くものではなく、ね、信じて進んで栄光を勝ち取り、命を勝ち取って、主が約束された乳と蜜の流れる地で大いに産んで増えて地満ちていく、その幸いに預かる皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。主よ、あなたは荒野に道を設けられるお方、荒野に水を流されるお方、そして水の中に道を設けられるお方、川を渡る時も押し流されず、火の中を歩いても焼かれることがないように、あなたが御手を持って守ってくださるお方、あなたはエジプトを、クシュを身の代金とし身代わりとされ、そして私たちをあがなわれた民とされました。なぜならあなたは私たちを愛しておられ、 あなたの目に高価で尊いとおっしゃったお方です。主よ、どうぞ我らはただイエス・キリストにあって贖われたものとして、神のものとされたものとして、あなたが設けられる道に歩み、その世は決して入ってこれない道、もし入ってくるならば世は滅ぼされるような、そのような道をあなたは歩ませてくださることを感謝いたします。主よ、我らを苦しめてきたパロを水の中へと沈めてください。追い迫る主よ、戦車を持って最後の悪あがきをしたエジプトを、あなたは水の中に一掃されたように、我らのうちの愚かな罪の性質を主よ、水という滅びの中に沈め尽くしてくださいますように、我らを追いつかってきた、奴隷状態にしてきたあのこと、このもの、主よ、水の中へと沈めてくださいますように。そして我ら一同はただあなたが約束された父と蜜の流れる安息の地へと導いてくださいますように。どうか生徒たちすべてがこぞってその安息の地に入り、そこの中においてその豊かさを享受し、祝福されていくこの一堂でありますように。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。あなたは私たちの道、真理、命となられるお方、イエス・キリストを与えてくださいました。本当に行く手を失っていた私たち、霊においては追い迫られ、そして主よ、目の前には私たちが行き渡ることができない足の海が目の前に広がっていました。でも主よ、本当に私たち自身がこの足の海によって殺されることなく、あなたは私たちをイエス・キリストにあってこの足の死の海を、主よ、あの死の水をあなた自身が本当に道を引かせて与えてくださった、人が渡ったことがないその道へと歩むことができますように、私たちを祝福してくださったことを感謝いたします。十字架を通して私たちに与えられている命の道は、人が渡ったことがない私自身のためにあなたが作られた道であることを感謝いたします。イエス・キリストにあって、イエス・キリストにあって救われたことをいつまでも主を本当に感謝して、救われた後にミリアムとその女たちが主の皆を褒めたたえた孤独、私たちも救いのその皆を、救われた喜びを持って褒めたたえ、主の皆を崇めることができますように助けてください。いつでもどこでも道はイエス・キリストであることを忘れることはありませんように。イエス様は私たちの道であり、そして真理の御言葉であり、命であることを絶対に忘れずに、私たちも私たちのために備えられたこの道、真理、命であられるイエス・キリストとぴったしとくっついて、この地上のすべての歩みを歩み切ることができますように祝福してください。聖霊が今日も私たち一人一人を捉えて、異なった舌を与え、救い主イエスの皆を褒めたたえる栄光を与えてください。いでたつそのすべてのところにおいて、豊かに助けを得て、豊かに祝福されて、豊かに満たされて、豊かに勝ち得て余りあるものでありますように祝福してください。今日一日が主にあって数えられて、主の皆を褒めたたえる幸いに満ちた一日であることを感謝して、私たちの主イエス・キリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。今日も祈っていきたいと思います。